マタイによる福音書の18章です。マタイによる福音書の18章、弟子たちとイエス様がこの異邦人が住んでいるようなところからですね、このガリラヤに戻ってきたところを前回見ましたですね。で、これからこの18章からですね、この19章そして20章、本当に実際にエルサレムの中に入っていくまでの間というのは、さらなるなんか深いというか、この具体的な指導的な教えをですね、このイエス様が弟子たちに行われます。例えば19章ですと、結婚と離婚の話ですね、こういう話題が出てきますし、で18章においてはですね、この私たちの集まりですね、エクレシア、教会の中にある人間関係と言ったらいいでしょうか、それを見て、それをイエス様がお語りになっているんですね。で、午前中も少し言及しましたが、この私たち18章っていうのは、この、こうぶつ切れにはよく知ってるんですね。例えば最初に出てくる小さな子供をこっち引き寄せてですね、この子のものようにならなければ神の国に入ることはできないという言葉であるとかですね、2人3人が集まって祈るところには私がいて、そしてその祈りを聞くとか、そういうのはよく知っているんですけれども、実はそれが全部つながっているこの話になっているということをですね、今日はちょっと心に思いに留めて読んでいっていただけたらなと思います。背景、この18章の背景なんですけども、この最初に出てくるですね、17章の最後にあります。このカペナウムのところまで来たんですね。でペテロの家がありますで、そこで神殿税を徴収に誰かが来たんですね。でその時にペテロに対してイエス様が、地上の王たちは自分の子供からは徴税をしないですよねって聞いて、うん、確かにしないと、だから納税の義務はない、でもつまずかせないようにっていうふうにイエス様は話を持っていかれました。つまりこの王の子供のようにですね、この弟子たちのことをお語りになったわけですよ。イエス様が王の子供のように非常に特権のあるその子であるように言われて、つまり天の御国において、この神の国において、王なるキリストのに連なるこのようになっていくと、この神の子のようになって、この神の御国をこの受け継いでいく者たちのようになっていくということをですね、彼らは確実に考えていました。そこで18章なんです。弟子が質問するんです。その時弟子たちがイエスのところに来て言った、天の御国では一体誰が一番偉いのですか。なんで一番偉いのかって話が出てくるかって言いますと、ピリポカイサリアにおいてイエス様が大きな約束を与えられました。天の御国の鍵をあなたに与えるとペテロに言われましたね。そして天において、地上において縛るものは天においても縛られて、地上において解くものは天においても解かれる。このようにこの大きな権威が、とてつもない権威が弟子たちに与えられることをイエス様が約束されたためにですね、一種の特権意識が芽生えたんですよ。特に3人がですね、その後で特別に高い山に連れて行かれて、ヤコブとペテロとヨハネですよね、連れて行かれて、7人は選ばれずにその3人が選ばれていったと。で今はペテロとイエス様の神殿税を払うということで、ペテロが特別に取り扱われたわけなんです。妬みみたいなのもあったかもしれません。でこれが何度となく、これだけではなくてですね、他にもこの言うわけですよ。このお母さんをわざわざ連れてきて、ちょっとマゾコンっぽいですけどもね、このお母さんが変わってね、右の座左の座にあなたの使わせてくださいってね、この息子をね、そういう話まで出てくるわけで、競争みたいなのが起こったし、その妬みもあるし、そしてその 話っていうのは何でかというと、天の御国、神の国に着いた時にイエス様が、そしたら自分がどのようにこのポジションにつくのか、その地位につくのかということを彼らは気にかけていたわけなんです。でこのようなものが出てきてしまうのを、もう私たちは責めることはできません。イエス様が取り扱われる問題っていうのは、長いことイエス様と共に歩んできた弟子たちだからこそ出てきた問題です。信仰生活、教会生活を共に歩んでいる中で、キリスト教会全体の中でも起こるっていうかな、この仲間意識が多少なりともある中で起こってくる問題、それが仲間の間にある競争であるとか、プライド、あるいは、そうですね、自分たちがこれだけ仕えてきたのに、仕えてきたのだから、それにふさわしい処遇や待遇を受けるに値すると、そういうふうに思い始めたわけなんですね。で、いつの間にかじわじわと来るので、こう、わからないんですよね。いつの間にかなんですよ。そこでイエス様は、この3節か、ここではね、向きを変えてという言葉出てますけれども、これが実は悔い改めるっていう言葉なんですね。2節から4節を読みします。イエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせてこう言われた。誠にあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入れません。ですから誰でもこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉いのですと、イエス様と弟子たちが話しているところに、この神殿税の話が終わった後ですよ。これ弟子たちが質問して、でそこに人がこういるわけですよ。なんとなく結構昔の家どうですか、ほら人が、知らない人がいつの間にかいたとかね、そんなの今絶対ないですけど、私の母親は、終戦直後生まれ でちょっとハイカラな家で、テレビがあったんですね。で、わかりますよね。で、みんなが見に来るんですけど、もう幼い母親は、なんでここにこの人がいるのっていうですね、見たことのない人もこういつの間にかいるわけなんですよ。結構昔のこのカペナウムっていうか、その当時のエルサレムの人たちも、イスラエルの人たちも、間違えました、イスラエルの人たちもそういう、このなんとなく人が通るようなこう中庭みたいなのもあったし、そこにいて、でそこで子供を連れてきてる人たちがいてですね、でそれでイエス様はそこ連れて、来たわけなんです。で今ここで真ん中に立たせたんです。で向きを変えて子供のようにならなければいけない。で第3版も僕チェックしたんですけども、第2版だけじゃなくて自分が以前使ってたね、やっぱ悔い改めてって書いてあるんです。明確にはっきりと思いを変えないといけないよと。だから、この神様のこう、なんていうの、こういうこういつの間にか入ってきてしまうプライドですね、特権意識というか、でそういうものに対しては子供のようになるっていうのは、これ意識的に思いを変えて、この行くということが必要なんだっていうことをね、教えておられるわけなんです。でここで言ってる子供というのは、ガキのようになるって話ではないです。未熟さではないんですね。英語で、このチャイルディッシュっていう言葉ありますね。でこれはね、なんて言ったらいいかな、これいわゆるガキみたいな感じですよ。その、未熟な意味でのですね。でもチャイルドライクっていう言葉あります。でこれは子供のようにという、これはいい言葉なんですね。子供の立場というのは、低いですね。今はね、なんか子供が王様になっちゃってるみたいな言葉があるぐらいで、子供中心というね、ことがありますね。で友達みたいな関係なんだっていう言葉さえもありますけど、ちょっとそれはけしからんですよね。全然力関係で、親と子供というのはもう子供は従うものですよ。 そして、他の目上の人もそうですし、私が思い出すのは、まあ、女性は分かんないですけども、まあ、女性もそうかもしれないですけどね、男性だとね、トイレ、公衆トイレ行くじゃないですか。そうするとみんな高いんだよね、便器がね。でいろんなところがもう大人向けに作られてるわけですよ、当然ですけども。で、本当に子供は大人なしには生きていくことができずに、従う従順になる、という、特徴があるわけなんです。で聖書で子っていう言葉が使われるところは、実は従順に従うっていう意味で使われています。例えば光の子供にとして歩みなさいって言ったら、光の中、この神が光であられるように自分も光の中を歩んでいくって意味です。サラの子供になれるのですと、こう妻たちに言ってるんですね。それは夫に従順に、従順っていうか、こうそうです従っていくっていう意味で、サラの子供になるって、子になるってこうに言ってるんですね。アブラハムの信仰の歩みの中に連なっているものとして、私たちキリスト者もアブラハムを父として、アブラハムの子になっていると、そういう使い方をします。子というのはそういう意味合いで使われている。つまりへりくだるということがここにあるわけだから、自分を低くするものとイエス様が言われたんです。で私たちこのへりくだりという言葉さえもですね、いつもどういう意味なのかをこう確かめないといけません。へりくだりというのは聖書的には、主にある自分を高めることでもなく低めることでもなく、ありていに見ることと言ったらいいでしょうか。二つの極端があります。一つは神から与えられている賜物や、また、この飯ですね、これを拒むほどに自分を癒しめることです。モーセのことを思い出してください。モーセが召された時に、私は口下手ですと言って、他の人を使わせてくださいと言いました。これ謙遜なようで、神様はどうですか、怒られましたですね。神様に与えられている恵みを、その恵みを恵みとして受け入れていき、そこに立っている、その恵みによって立たせられている自分については、主にあって誇っているわけですね。だから自分誇っているって言ってもね、自分を誇ってなくて主を誇っているわけなんです。意味わかりますか、ね、こう自分が立たせられているんだったらば、その立たせられているというのは強く言っていいんですよ。でもそれは主を誇って、そのようにこのようなものを立たせてくださった主を誇っているわけなんです。でもう一つの極端が、これはもう思い上がるってことですね。思い上がる、自分にないのにそれがあるかのように振る舞っていくということです。ローマの12章の3節にこういった書いてあります。私は自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深く考えなさいと。このように主の恵みによって信仰の計りに応じて、慎み深く考えていくわけなんです。まあ、へりくだりてる人ということですとですね、私はビリー・グラハムのことを思い出すんですね。皆さんもご存知だと思いますけれども、片田舎で育って信仰を持って普通に伝道していったんですね。である時にこの先輩から、信仰の先輩から言われたんですね。毎日15分主から聞きなさい、そして15分主に語りなさい、そして15分他の人に聞いたことを語りなさいと。今分かりますね。祈る15分、これは語ることでしょ、主に。で聖書を読むのは聞くことです、主から15分間、そして15分間他の人に話すと。でこれを彼は、まあ文字通り15分間じゃないですよね、もちろん。だけどもこの3つのことを彼は忠実に行ってきました、この小さなこと。そしてキリスト教が始まって以来、一番多くの人に福音を語った器だったわけなんです。でこのように大きく用いられた彼は、まあ、例えば自分がどういうふうにこう知られるようになってほしいですかって、もう死んだ後にですね、このいわゆる伝説的なものとして、どういうふうに、それはこの御言葉を述べ伝えていることとして、ね、伝道者としてってこういうふうに彼は言うんですね。 もう自信を持って言うんですよ。でここは誇ってるのでも何でもないです。で彼がなんでへりくだってるかっていう話をするとですね、それ以上の人ではないっていうことなんです。自分のことをね、威張らないんです。本当に普通の兄弟として接してくれるんですね。どんなに小さな人であっても、そしてどんなに大きな人であっても、その同じように接します彼は。でとてつもなくこれはすごいなって思うのは、家族の人がと、ま、遠くにいる人が褒めるのがこう同じ褒め方なんですよ。普通変わるでしょ、近くにいる人はと遠くにいる人は正反対ぐらいになる時あるじゃないですか。ところが彼はならない。やっぱり家族の人もお父さんのこととかをですね、またおじいちゃんかな、同じように言う。でこのようにして一貫していた人でありました。ですからもう一、これをもう一度言うと、キリストにあって、この恵みとして与えられているものは、本当にそれを受け入れて、そして、それ以外のものは、それ以外のもので自分を何て言うかな、高めることはないと、まあ、いうことであります。言い方を変えると、まあ、へりくだりっていうのはキリストの上に我を忘れるって言ったらいいでしょうね。自分はできませんって言ってるのはですね、まだね高ぶってんですよ。ああ自分はできませんって言ってるのは高ぶってんです。もう自分はできないという思いでさえ来ないほど自分をちりあくたらと思ってるのがへりくだりです。で主のことを考え、そして主にあって他の人たちのことを考えていることです。このへりくだり、これをこの悔い改めてそのようにしなさいと言っていて、で次に5節、また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのですと。小さいもののように低くなるところから、今度は小さい者たちを主のゆえに受け入れると、受け入れなさいと話を移しておられるわけなんです。でこれ一対になってるんですね。自分を低くするっていうことと、その小さいものの小さい人たちを受け入れるというのは、この一つになっています。主の名のゆえに誰かを受け入れるっていうのは、まず自分が子供のように身を低めていなければできないことです。例えば2年前にです、確か2年前かな、3年前かな、5月の日本のカンファレンス、カルバリのカンファレンスで最後に周りの人たちとグループで祈る時があったんですけども、まあ、そのそばには、まあ、いつもの仲間の牧師がですね、この2人いたので3人で、あの私と一緒に3人で祈りました。とても良かったですね。でも祈り終わった後に、まあ、1人がボソッと言ったんですね、ポロッと。ここにいる一人は元運転免許も剥奪されたような過去を持つ人であると、ね、でもう一人は抑うつになってなんか苦しんで悩んだ人がいて、でそして私がいると、お前自分のこと言えよとかってその時思ったんですけど神の恵みによって救われたということだけで僕たちはこうやって交わってるよねって。この単純な立場ですね、牧師、いやもう惨めな恥ずかしい過去があって、でも神が憐れんで救ってくださって福音を喜びを持って伝えるようにさせてくれていると。でこの救われた罪人って言ったらいいでしょうか、恵みによって救われた罪人って言ったらいいでしょうか。でその中にいると違いとか欠点とかは見えなくなってきますね。アメリカ人と日本人の違いとかね、同じアメリカ人だっていろんな性格が違うし考え方が違うし、けれども受け入れられるようになってきます。へりくだっているときに初めて主の名によってその小さきものを受け入れていく。あとここで この子供の一人ってこのような子供の一人って言ってますけども、イエス様はね2つの意味合いを持ってます。これ文字通りの子供ももちろんそこに子供がいますから、けどもう一つは信仰を持ったばかりであるとか、あるいは、このまだこれから信じようとする人であるとか、あるいはもうかなり年数が経ってるけど信じて成長しようと、している人であるとか、まあ、そういういろんな意味を込めてのこの、信仰に霊的な意味での子供の一人ということです。で、6節ですね、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海の深みに沈められる方が良いのです。つまずきを与えるこの世は災いです。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いですと、まあ、つまずかせるという言葉があります。これは、まあ、その今言ったようにこの信仰を持つことを妨げるということもありますし、罪を犯させるというのもありますね。でイエス様はつまずきが起こるのは避けられませんと言われました。だから全てのつまずきが災いというよりも、まあ、そのつまずくことは本当に非常に遺憾なことですけれども、避けられないとも言ってるんです。で、イエス様ご自身がつまずきの石となったということがローマの9章の33節に書いてあります。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く、この方に信頼する者は失望させられることはないと。だイエス様ご自身を受け入れられない、信じられなくてつまずくことがあるし、このつまずきは避けられないですけれども、それ以外のことで、ね、イエス様以外のことで、まあ、神の言葉や正しさや清さのこと、まあ、そういうことに触れてその人が信じなくなっていく、心が神から離れていく、世の汚れに入っていくようなことがあれば、それは仕方がないこと。しかしそれ以外のことで何かをすることで、その、自分が何かをすることで小さきものをダメにしてしまうようなことがあるならば、信じないようにするようなことがあれば、そういったものは災いだってこう言ったんですね。で、これは終わりの日の滅びのこと話をしているわけですけれども、この大きな石臼って書いてますけど、ギリシャローマ社会ではですね、溺死させる罰があるんですね。溺死、まあすごい殺し方ね。今朝もなんか死刑の話をしたら、なんかいろんな殺し方があるって話はね、昔の江戸時代がね、江戸時代にもいろいろあったみたいですけれども、ギリシャローマの社会でもいろいろあったんですね。で、水攻めがこのありました。で、石臼ですが、この料理するような小さな石臼っていうのがもう大半なんですね。でも聖地旅行行かれた方は見たことあると思うんですが、ロバが脱穀するなりなんかするときに、こう石臼のこの棒をついてね、その棒をしてこう回してコロコロコロコロ回って、このやっていく、でかいでしょね。まあ、普通のなんかさ、ハンディーな椅子でもこうね、それでガリラヤ湖の中に沈められたら沈んじゃうけど、そのイエス様は極端な言い方をしていて、そのでっかいのを首にかけられて海の深みに沈められる方がまだいいっていう言い方をしているわけなんですね。で、午前礼拝でお話したんですけれども、これもちろん許しがあります。ペテロがね、本当に裁かれなければいけない、地獄に行かなければいけないような罪をね、私はあなたを知らない、イエスを知らないと言った。で、そういう罪を犯しても悔い改めて許されたように、その恐ろしい裁きを受けるはずだけれども、悔い改めればその罪は許されると。で、実は後でね、許しの話が出てきます。あとは罪を指摘して、この悔い改めたらその人を取り返すことができるっていう話も出てきます。8節です。あなたの手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃ったままで永遠の火に投げ込まれるより良いのです。またもしあなたの目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃ったままゲヘナの火に投げ込まれるより良いのですと。自分がつまずかせるものを持っているなら、 まあ、自分自身もそうだし他の人もね。で、人々に罪を犯させないためにそれを取り除きなさいって言うんですね。自分が邪魔となってこのイエス様のところに行くのを妨げるようなことがないようにしなさいと言うんです。で、ここで言われているのは教会においての霊的な復興、リバイバルが起こるとこういうふうになっていきます。またそれ起こっている状態って言ってもいいかもしれませんね。自分自身が神の前にどうなのか、神と自分、神と他の人たちの間に自分が妨げの石を置いていないかどうかっていうことです。で、体の一部を切り取ってもいいから取り除きなさいって、これね、もちろん一部切り取ることを命令してるわけじゃないですよ。でもそんなことを口に出すのイエス様っていうぐらい不快じゃないですか。これがイエス様のポイントです。言わんとしてることです。非常に不快なことであっても天の御国に入ることを思えば体全体がね、そうしなさいと。天の御国に入ることがイエス様にとっての最優先であって最も価値のあることなんですよということです。あなた方はこの小さい者たちの一人を軽んじたりしないよう気をつけなさい。あなた方に言いますが、天にいる彼らの御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。だから小さき者を受け入れる理由として御使いが父なる神から使わされているということを知っておく必要がありますね。主に対する恐れを持ちながら人々を尊びなさいということなんです。まあ、キリストの体というのはそういうことで機能してきますね。このことさらに尊ばれてない人が、間違えた、尊ばれてない人がことさらにこう、なんていうのかな、バランスを持つためにね、尊ばれるんだということが書いてありますね。第一コリントの12章に書いてありますけれども、このようにして御使いがこの小さき者たちのところにいるんだということです。で、11節ないじゃないですか。見てください、10節から12節飛んじゃってるでしょ。11節が下に書いてあります。まずここを読みます。人の子は失われているものを救うために来たのですと。で、12節です。あなた方はどう思いますか。もしある人に羊が100匹いて、そのうちの1匹が迷い出たら、その人は99匹を山に移し残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。まことにあなた方に言います、もしその羊を見つけたいなら、その人は迷わなかった99匹以上にこの1匹を喜びます。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天におられるあなた方の父の御心ではありませんと。この小さき者を滅ぼしてはいけないというこの背景にイエス様の失われた者たちに対する情熱があるわけですね。99匹を置いても1匹のために探していくという、そこまでのことを行うほどこの小さき者が滅んでほしくない、この思いなんです。簡単に言うと教会というのはこの神の国に人々が入ることのためであればどんな犠牲を払っても構わないっていうことです。ですね。こういうふうに言い換えればいいでしょうか。で、私は本当に宣教師のことを思います。で、宣教師の人って普通の生活してますよね。普通の生活をしているのであまりわからないと思いますけれども、これ動機がすごいんですよ。よく考えてくださいですね。まあ、例えばお仕事で来てる人はいますよ、外国からですね。でも日本にいる失われた魂を探すというイエス様の心をつかみ取って、ただそれだけの理由で自分の国を置いていったんですよ。住みやすい文化、皆さん引っ越すっていうの結構勇気いるでしょ。 大きな変化。じゃあ、はい、仕事辞めてこれから中国行きましょう、そっちに住むんですって言ったら、今ね例えで話してるからなんとなく聞いてるけど、これ個人的に私が言いよって言ったら相当揺るぐと思います。葛藤、激しい葛藤が始まると思います。で、何気なく一緒にこの何かやってくれている宣教師の人たちはそこを通ったんです。しかも誰からも言われることなく、神がそう言ったからという理由だけで、ね、この3月にもあのこの若いあの20歳21歳だけあの奥さんが ねカメロンさんと、メリルさんですね、他にもあるじゃんこれからいい人生が、ね、ちょっと頑張れば仕事だっていいところがあるだろうし、で全く文化の違う住みにくいところに来てるわけですよ。だから先ほどの手足がつまずかせるならばそれの手を切ってしまいなさいというのは極端な言い方なんだけれども、普通で考えたらクレイジーだよと、狂ってるよと、何やってるんだと。でもこの人たちがイエス様を救いたいと願っているんであれば、私はそこに行かせていただきますと。で、これは宣教師だけではないんです。で、あの韓国人の宣教師の人がですね、説教したのを思い出すんですね。あのそこに聞いている人たちがほとんどがその今日本に住んでいる外国の人でした。こう言いましたね。あなた方はビジネスで日本に来たかもしれない、それでも神はそのことをも用いられて福音を伝えるために使わせたんだ、つまりあなたも宣教師なんだということなんです。ですね。最初お金持ち、あのお金儲けのために来たかもしれないけれども実はその導いたのはヨセフの時と同じですね。ヨセフも使わされてエジプトに行ったって言いましたけれども、それと同じようにあなた方も宣教師としてここで使わされたんですよと。そのプライオリティっていうのはその、優先順位ですよね。で、皆さんも同じなんです。皆さんもここから出たら宣教師なんです。生活があって、その生活でイエス様って付け足すアクセサリーじゃないんですよですね。今仕事をやってて、ある人は家庭の主婦かもしれない、ある人は仕事をしてる、ある人は学校行ってないのそのわけじゃない学校行くっていうことがあるかもしれない。でもそういう何ていうか持ってるけど、そこにアイデンティティはないんですよ。そこに使わされたんですね。ということで、普通の人だったらやらないこともやるんですよ。あるいは普通の人だったらやってることもやらないんですよね、うん、というのがここで言ってる小さきものを尊びなさいっていう話につながっています。福音のゆえに受け入れます。で、15節からなんですが、イエス様が先ほど言われたつまずきが起こるのは避けられないという、世の中にはつまずきが多いということで、教会の中であってもそういうことがあるよということで、まあ、重いテーマであると同時に、教会の霊的な回復や復興のためにはこう取り組むべき内容になっています。15節、またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って2人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。もし聞き入れないなら、他に1人か2人一緒に連れて行きなさい。2人または3人の証人の証言によって全てのことが立証されるようにするためです。それでもなお言うことを聞き入れないなら、教会に伝えなさい。教会の言うことさえも聞き入れないなら、彼を違法人か主税人のように扱いなさいと。兄弟が罪を犯した時です。他のクリスチャンではない人が、ね、罪を犯した時じゃないんです。兄弟が罪を犯した、自分の仲間が罪を犯したって言ってもいいでしょうか、ね、このような時にどうするのか、3つの段階をイエス様お話になっています。一つは2人だけのところで話す。 二つ目はそれでも悔い改めないというかこの聞き入れなかったらもう一人二人を連れてきてそれが、この事実であることを確認して話していくと。そしてそれでも聞き入れなかったら教会全体に持っていくと。で、聞き入れなかったら異邦人や主税人のように取り扱いなさい、つまり、まあ、交わりから立ちなさいということです。第1番目のこの2人だけのところに指摘しなさいというのはとてもこの何て言うの必要な態度というのは柔和な心という態度ですね。ガラティア書の6章の1節で兄弟たちもし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい、また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいと。でこれって戒めるっていうのは愛していることですですね。この午前礼拝で話しました年頃に戒めるっていうのはですね恨まないということと同じです。しばしば特に日本はこうはっきりと言うということがこのは言っちゃいけないという文化の中にいるのでこの言わないっていうことのを選ぶんですけど恨みっていうのは強くなってくるんですよ。恨むっていうのは罪なんですよ、うん、罪なんですよ。で愛するっていうのは言うことなんですね、指摘することです。でここで大事なのは自分の兄弟を得たことになりますって言ってるんですね。これね議論に勝ってもしょうがないんですよね。でその人が本当に悔い改めることが出る、この聞き入れることができたら得たとこの兄弟が悔い改めることができる、この立ち直ることができるようにするためであると。でこれ2人だけのところでするんですけれども、それ聞き入れないならば第2に、他に1人か2人一緒に連れて行きなさいと。他の人に助けを求めるということです。あところで2人だけのところって言ってますからね、なんか他の人に話していったらどんどんそれなんて言うんですか、聖書で噂話って言うんですよ、ね、噂話なんです。でそれは他の罪ですよね。でこの2人か1人か2人で一緒に連れて行きなさいということですけど、これ立法に入ってるんですね。申命記の19章の15節でいかなる咎でもいかなる罪でも全ての人が犯した罪過は一人の証人によって立証されてはならされてはならない。2人の証人の証言または3人の証人の証言によってそのことは立証されなければならないと。もしかしたら自分が訴えていることが間違ってるかもしれないですよね。勘違いだったとかさ、誤解だったとか。で箴言に確かにこう書いてあるんですね。18章の17節に最初に訴えるものは相手が来るまで彼を調べるまでは正しく見える。ありません？最初に何かをニュースでバッて出てきたら後で実は違うんだって言ってもなんか最初に言ってる人の方がというか最初に言ったもの勝ちっていうのがあるんですよ、ね、で信じていくでしょ。でそれを聖書は戒めてます。2人3人の証人によって事実と確認される、だから留保する必要があるわけですね。保留っていうの、なんていうの、判断を留保するですね。置いておく、本当にそうなのかどうかっていう判断はそこで下さないんですね、一人だけだったらという原則があります。でこれが立法に書いてますけれども、今イエス様が語られましたし、あとパウロもあって、これユダヤ教の中でもこれね証人っていうのはすごい大事になってきて、パウロはいろんなところから証人連れてくるんですよ。この両親であったり、両親っていうのは自分の心の中の両親とかね、聖霊って言って二人の両偽りはありませんってこう自分が言うときに話したりするんですよね。でこれはだから新約聖書にもこの適用できているものであって、私たちはやっぱこの原則をね守っていく必要があるわけですね。でそれでも聞き入れなかったらどうするかというのは教会、まあ、具体的には教会といっても指導者ですよね。牧師であったりとか長老たちであったりとか、まあ、役員の人であったりとかですね、まあ、そういう人たちに話して、そして教会として、まあ、その本人に問いただすわけですね。で聞き入れないときは何ですか、異邦人か 主税人のように扱うんですよ。でここでユダヤ人の人たちが聞いているわけで、一体どういう意味かって言ったら、信仰の共同体の仲間ではないものとして取り扱いなさいっていうことなんです。でこれをね、教会会規とも言います。会規、戒める規則と言います。でこういうことがこう教会で行われる必要があります。制度としてね、いつもこのそれを振りかざすということではなくて、 あくまでも慎重に、ね、判断というのは留保しなきゃいけないって言ってるように、だけどこのそういうことに取り組まないと大変なことになります。でパウロはそれを第一コリントにおいて、そのまま放っておいた、教会の状況だったので大変なことになっているというのにパンダリの話をしたんですね。でこの粉全体に膨らみますよと。一人で終わらないんですよ、その罪っていうのは。で先ほどほら自分自身の手足を切り取りなさいっていうところもすごく大事なんですけど、自分のやってることってたかが知れてるって思うじゃないですか。私たち他の人に迷惑かけてないんだからって、これは世の哲学なんです。でも共同体なんです、私たちは。と一部が痛めば他も痛むし、一部に汚れが入ったら全体にそれが及んでってしまうので、まず何を大事にしなきゃいけないかって、自分を大事にする、自分をこう判断して裁いていくっていうか、自分がどうなのかっていうことで切り取らなきゃいけないの、切り取っていくっていうことをしていかなければいけないわけなんですよね。で先ほどの話に戻りますけれども、コリントの教会でこの近親相姦を行っている者がいたんですよね。でそれをそのままにしていたんです。むしろ誇っていました、ね、なんでそんな偏見になってその人を断ち切るんだと。特にいい関係とかね、または影響力ある人だったらそうやっぱなっちゃいますよ、人間の弱さは。でパウロは誰もやらないから使徒の権威を使ってその人を裁きました。裁くっていうのはその処罰したんですね。こう言ってますね、外部の人たちを裁くべきことは私がすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。あなた方の中からその悪いものを除き去りなさいと。外のものを責めてもしょうがないんですね。もう世なんですから。でそこにイエス様が来られた。だけど内部の人をで同じことをやっているのであれば裁かなければいけないわけなんです。まあ大きなこととしたら、例えばね、教会の献金を着服したとかね、結婚してないのに同棲生活してるとか、中傷を言いふらしてるとか、まあいろいろあるでしょ。このパウロが正しくないものは神の国に入ることはできないっていうことをね、できないのですって断言して騙されてはいけないって言って、あそこにいろいろ列挙されてるでしょ。ああいうことについてですね、この今みたいな対処をする必要があります。で何のために取り除くのかと言いますと、教会が清められているためにっていうのもあるんですが、次の18節から20節を読むと分かるんですけども、本人が真実な意味で救われるためでもあります。先ほどの近親相姦の罪を犯しているものについてパウロは、彼の霊が主の日に救われるためだって書いてあるんですね。で彼が追い出されることによって自分が何をしているかがそれで初めて分かるようにさせたわけなんです。何をしているか分からなくて誰かが尻拭いをしててみんなが迷惑っていうか、その迷惑ですね。それをやっているともういつまでも彼が悔い改めなくて滅びに至ってしまうわけなんです。だったらば彼が自分のしていることがもろこの分かるような形で放っておく、サタンの影響の下でこう痛めつけられていくことによって彼が本当にその時に我に返って、この悔い改めて主のもとに戻ってくることができる。だからその人が回復するためにも必要なことなんです。で、私たちの誘惑っていうのは今朝も話しましたが、極端になるのは、ね、楽なんですよ。で何かというとね、2つの極端があります。そのまま放っとくっていう極端、これまずいでしょ、さっき今言ったように。 もう一つはただ裁いてるだけなんです。ね、もうこの人ダメ、バシッ来てすっきり爽やかコカコーラになってさ、あの全然ケアも何もないっていうね。みんな裁くためにあるんじゃないんですよ。あのその人が本当の意味で悔い改めることができるように一時的に出すんですよね。でこの18節という18章がね、このつながっているとさっき言いましたけれども、18節から20節まではイエス様の教えはこの15から17までの教えを踏まえた上での話になっています。誠にあなた方に告げます、言います、何でもあなた方が地上につなぐことは天でもつながれ、何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれます。誠にもう一度あなた方に言います、あなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人か3人が私の名によって集まっているところには私もその中にいるのですと。一人一人に何か戒めを与えるということはですね、教会全体が霊的に健全に機能している必要があります。戒めるとか指摘するっていうのはですね、実は自分自身を戒めることでもあります。親のことを考えてください。しつけをするときに、しつけをするというのは自分もそのしつけの中に入ってるね。だって例えばさ、はい手洗ってって言ってるのにさ、全然自分手洗わないでご飯食べたらさ、もう子供見てますよね、だから手洗ってって言ったらもう自分も手洗うっていうことになるわけですよね。で 教会も同じであり、この本当に自分自身がこの厳しくこの問われていくことになります。でなかったらね、なんか監視制度になりますよ。あの5人制度みたいなね、5人組みたいな、このあの人ね、あの人こんな悪いことしてるんですって言ってね、牧師に言ってさ、でボーッとこうやって、でどんどんどんどんこう警察みたいにさ、お互いに相互監視と、あの北朝鮮とかね、ほらあの全体主義の方です、家の中でも相互監視させるからね。そんなんじゃない。それはもう本末転倒なんですよ。そうじゃなくて、さっきの子供をしつけるみたいに自分自身が厳しく問われていきます。で今ここでは教会の権威が語られてますね。神の権威、次に祈りが話されてます。あとは次、神との交わり、イエス様との交わりが書いてあります。この3つが書いてあります。で1つ目のこれが、地上で解くのが天でも解かれ、解いて地上でつながるものが天でもつながれるっていうのは、神の権威が教会の中で働いているということを表しているわけなんです。神の権威なんです。神への恐れが出てきます。で2つ目は祈りです。そういう時に祈ります。祈ってそこにイエス様がおられるっていうことを信じて、そして実際おられるわけなんです。そして私はここにいるっておっしゃってますから、この臨在を知ることができます。イエス様の臨在、イエス様がおられるっていうことが分かってくる。でこの霊的な清めを、この、まあ、例としては使徒の働きの5章のアナニアとサッピラの話ですね。その時はこの財産、全財産を教会のところに持ってくるということになっていて、でもそれは強制じゃないんですね。強制じゃないんですけど、まあ、みんながそうやって持ってきていたと。でも代金の一部を置いといて、家の中に置いといて、そして全て持ってきたというふうに偽ったんですね。偽善ですね。でそのことをペテロが指摘して、精霊によって多分知ったんですよね。でなんとアナニアがその場で死んでしまいました。倒れて、でそのことを知らなかった今度サッピラもやってきたんですけど、妻のね、で同じことを聞いたら、やっぱり同じように答えたので死んでしまったんです。でね、5章の11節にこう書いてあります。そして教会全体とこのことを聞いた全ての人たちに大きな恐れが生じた。 で12節以降になんと人たちによってさらなる奇跡が行われて皆が心を一つにして神殿の敷地にいたと、つまり祈ってたんです。で外部の人たちからも尊敬されて主を信じる人たちがますます増えていったと書いてあるんです。だからこのイエス様のこの18節から20節っていうのはそういうこの清められてますますこの教会が復興していくっていうかこの活発化していく話なんですね。でこのようにつまずきを与える人に対してこの罪を戒めることを話しましたが、今度は大事なのはさっきも言いましたが許すっていうことです。許す。あくまでも神の豊かな許しがあるからこそ罪を指摘するわけなんです。どんな罪を犯していても悔い改めたらその罪が許されると。でペテロが聞くんですね、何回許したらいいですかって。その時ペテロが身元に来て言った、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何回許すべきでしょうか、7回まででしょうか。イエスは言われた、私は7回までとは言いません、7回を70倍するまでです。午前礼拝でこの話しましたのでね、皆さん聞いてない方は後で聞いてくださいね。ラビは3回までって言ったんです。だから彼はかなり頑張ってんですけど、この頑張りがあれだね、まあ自慢だったんだよね。7回までですか。でイエス様はそれを完全に粉砕されます。7回を70倍するまでと。でそのからくりを教えてくださいます。人間技じゃなくて神技なんだって話ですね。ですから天の御国は王である一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った。生産が始まるとまず1万タラントの負債のあるものが王のところに連れてこられた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に自分自身も妻子も持っているものも全て売って返済するように命じた。それで家来はひれ伏して主君を拝し、もう少し待ってください、そうすれば全てお返ししますと言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやったと、まあ、いうことですね。この異邦人の王のことを取り上げて話しているわけですけれども、イエス様の例えというのはこう極端なのがあるんですね。でこれがすごくミソで大事で、このわざとイエス様極端なことを話すんですよ。でそれがこの額なんです。今朝話したように1万タラントというのは一体どんくらいの額か。1タラントが6000日分の労賃です。賃金6000日分。皆さん1日いくら儲けてますか。例えば1万円だとするじゃないですか。6000日だったら1タラントで6000万で、でですよ、1万タラントなんですかけなきゃいけないので、これ計算したら16万4000年分の労賃です。はい、今から16年前ってどのぐらいですかね。地球が誕生したくらいの時かなまあその進化論とかなんだか、これなんか地球の起源がいつかっていうのでさ意見分かれるけどね、古い地球説と若い地球説ってのはどっちもあるからね。本当に若い地球説だと6000年だけだっていう話もあるけれども、でもまあ16万つってね、まあ、無難なね、まあ折衷案じゃないけどさ、古い地球であっても新しい地球であってもね、若い地球で16万ですよ。そんだけ働いても働かないと元取れないんですよ。だからこれ聞いてる時にまず天文学的な数字を言ったっていうのが分かるんですよ。だから全てが滑稽に見えるわけです。でもこれがリアルなんです、ね、もう少し待ってくだされば返済できますって言っちゃうんですよ。滑稽でしょ。でも私たちがイエス様によって許されましょうと、ね、あなたの罪許されますよって時に、いや私頑張りますって言ったらこれやってるんですよ。これを滑稽なの。でも神様すごい方で、もっとすごいのはその滑稽 なことを見越してもっとすごいことをしちゃうんですよ。全部変あの帳消しにしちゃうんです。これが恵みなんです。だからね、これね、ちょっと、もうなんか、バカバカしくなってくるよね。いろんな人間の話のことが。この恵みの、あの、と、ね、あの、詩編に書いてあるでしょ。その恵みはとこしえまでって書いてあるでしょ。で、エペソには、その恵みの素晴らしさをとこしえまで褒めたたえるって書いてあるんですよ。永遠かかっても、やめられません、ね、僕ねふっとね人間的に考えるとなんだね、天国行ったらずっと神様褒めたたいてんの、なんか飽きねえかなって思ったりするんですよ。だけど今の話聞いたら永遠かかっても無理だよな、これ神様の皆を褒めたたえるのはって理解できますよね。でもって次の話に入るんで、ところがその家来が出ていくと、自分に100デナリの借りのある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、金借金を返せと言った。それ仲間の、彼の仲間ひれ伏して、もう少し待ってください、そうすればお返ししますと嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いてって、負債を返すまで牢に放り込んだ。他の仲間たちは事の成り行きを見て非常に心痛め、行って一部始終を主君に話した。本当に、何これじゃないですか。客観的に見たら何これ、もうわけわかんないよ、この人一体何なのよって、この特に仲間の人たちがね、もう心痛めてるんですよ。でもやってません、この滑稽な話で。あ、そう、これ100タラントっていう、100デナリっていうのは、あの100日分の労賃ですから、まあ100万円もし1日がね、まあありえる借金だわな。で32節、そこで主君は彼を呼びつけていった。悪い家来だ、お前が私に懇願したから私をお前の負債を全て免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったのに、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのかと。憐れんでやったように憐れむべきではなかったのかっていうのがすごく大事になる。許すことができないという能力の問題ではなくて、自分の罪の大きさを知らないという問題が一つにあります。そして次に、神がどれほど罪を許してくださったのかという恵みを完全に受け止めていない、ちょいかじりしかしていないという問題なんです。だから あそこの不道徳な女の場合もあったけれども、多く許されたものが多く愛します。少ししか許されないと少ししか愛さないんですですね。でこれはどういうことかって言ったら、本当は多く許してるのに自分が罪であるっていうのに認めていないから、だから許されてるっていうこともわからないから、だから少ししか愛せないっていうね、それと原則はつながってるんですよ。結局自分がどれほどカスなのかが分かってないんだよ。チリアクタってパウロ言ったんだよね。で普通の言葉でカスだよ私たちはって言うと、なんかね、この教会でも僕が言ったらなんかちょっと笑っちゃうぐらいでしょ。かなり強い言葉だよね。でもこれ聖書的に出てる、あの英語だとダングってことですからね。ごめんね、うんちですよ。これパウロは自分のことをかなりこう、おあれだけできる人が言ってんですよ。もう超エリートがキリストを知ったなんですか、素晴らしさの上なんです。だからここでもそうでしょ、キリストを知った素晴らしさって何かって言ったら、天文学的な16万年ぐらいの労賃を返済し、あの返済を帳消しにしてくださった。これが分かれば本当に僕はもう破産状態、もういいところだったのに、全く何にもないようにしてくれたんだから、この感動があれば他の人が自分に悪いことしても、その時は辛くて嫌だけど、嫌ですよ当然。であとは大事なのは、これ神業だってことです。精霊の技だってことです。だから僕たちに必要なのは、あの子供のように、そうだからつながって、全部つながってるの、子供のようになりなさいなんです。子供のように、子供は何ですか、従順なんですよ。従順に
あなたがそう言われてるんですからお言葉の通りにします。そしたら聖霊が働いてくださって、これだけの許しの世界を神が用意しておられるんだから自分も許しますよ、という流れになっています。こうして主君は怒って粉砕をすべて返すまで彼を極利たちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです、と。もうはっきりとイエス様がおっしゃってるのね。でこれで救われる救われてないとかって、どっちなんですかって、そういう議論をね、この福音書の中でこうよくするんですね。そういうのはまあよく話されるんですが、ちょっとね良くないですね。その通り取っていった方がいいです。一体どういうことかというと、神様のこれだけの許しが与えられているのに、私たちが許さない心を持っていたら、神様がそれだけ許されたというのは分からなくなりますよ。で自分の罪がどんどんこの許されてないっていう感覚になってきて、そしてその確信、救われてるという確信も見え、ね、これ罪許されたという確信がないからね、悲惨になってきますよね。でこれが極利ですよ。極利やって、この牢獄に入ってる許さない心っていうのはもう救いの逆のことですよ。許さない心を持ってたら救いの逆です。救いは解放されることでしょう、ね、神の許しの中にいて、ちょうど帳消しにするっていうのが、この許しと同じ意味ですよね。この、レビ記だったら、この律法だったらば、ヨベルの年だ。歌ってるでしょ、僕たち。ヨベルの年。だよね。で、50年経ったら、全部のこの貸し借り関係っていうのが全部もう帳消しになっちゃうんですよ。全く意味なくなっちゃうんですよ。リフレッシュしちゃうんですよ。だから一生懸命僕ね、ずっとWindows 更新してないけどね、更新っていうか、そのほら、サインインストールしてないけどもね、すっきり爽やかになるじゃないですか。ああいうふうに神はさせるんですよ。世界宇宙的な宇宙的な規模を持ってね。でそれをミニチュア版で50年ごとにこの神様イスラエルに経験させて行かれようとしていたわけですよね。で私たちにもそうです。でこれをしないっていうふうにしてしまうと、自分もその罪から解放された、この許しによって解放されたという、恵みをもう味わうことができなくなっていくわけなんです。だからクリスチャンはいろんなことを言いますけれどもね、クリスチャンって選択じゃないよっていう部分があるんですよ、たくさん、ね、いやもちろん自由意志ですけど、全てが。でも選択じゃないのは、そうですね、許さない許すっていうのはやってもいいこと悪いことじゃないです。許すんですよ。もうこれ選択じゃないです、許すんです、ね、こう読んでるとそうでしょ。例えば捧げるとかね、選択肢じゃないですよね。捧げなくてもいい、捧げるじゃない、捧げるんですよ。でもちろん自分の意思で捧げるんですよね。本当に意味で自分の意思で捧げてなかったらそれは強制だから、本当に意味での捧げ物にならないし、そういう大事な教えでした。あとこう最初に戻ると、人を、この受け入れて、主のゆえに受け入れていくということも書いてありましたし、ね、あとは宣教の情熱を持って、それのゆえにいろんなものを犠牲にしていく。だからつまずかせないというのも関わってくるから、自分の手足を切るというか、このなんか本当にすごいドラスティックなことをしてでも、このやっていくっていうね、いうことであるとか、あとは兄弟の罪を、こう自分が罪をつまずくようなことをされたのであれば指摘して、その直接話すということですね。いろいろ勉強したじゃないですか。でこういう、まあ、これまさにね、今日は濃密ですよ。教会の中の話だから。で次回は、結婚の話が出てくるしですね、あと金についての話も出てくるしですよ。でずっとこういう、なんですかね、いわゆる弟子作りを今イエス様してます。命令を与えてます。そしてそれをもってイエス様が昇天される直前に、直前じゃないかね、前に弟子を作りなさいと。そして全て私が命じたことを守り行わせなさいってこう言ったんですね、つまり弟子たちに任せてたんですね、また弟子を作るようにって。ということで私たちは、まあ、こうやって、教会生活を歩んでいますですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。 このようにして本当にあなた様が、大事な大事な話を、この教えてくださって感謝いたします。この特に御前礼拝でも話させていただいた、この許しと許し、罪は絶対に許可許容しない許さないけれども、罪を豊かに許してくださる、本当に主よ、こういうことであるとかいろんなことをこのはっきりと見ることができました。主よ、この今聞いただけなので、これを本当に具体的なところで知恵を持って訓戒し合って励まし合って、本当にこう書いてあるんだからこうやっていこうと励まし合っていくことができますように、本当に私たちの教会を立て上げてください。あなたがよろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。